熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田治さんです、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今フライングしましたね。
フライングしたね今たまにはそういうとこもあるんだ
よですね。さて7月最初の超ええやんとなりました。まあ、7月の京都といえば例年
ね
祇園祭り、
ね、
1ヶ月間ね賑わうはずなんですけれども、まあ、今年はコロナ感染拡大防止ということで山鉾巡行と宵山が中止が決定しています。
まあそれはしょうがないですよ、こういう時期やからね。だけど、まあ、できるだけ感染しんようにみんな気づけてやるのはしゃあないな。
そうですね、まあ、この夏祭りもね、うん、もう全国的に中止が決まっているところが多くて、
ね、
まあ、青森のねぶた祭りとか、
う
ん、まあ、徳島の阿波踊りですとか、うん、もう本当に有名な祭りが軒並み、まあ、これのね影響がやっぱり心配だと思うんですよ。
まあ、さっきの1年ぐらいはそういう時もあるかもしれんわな。
そうですね。でもまあそのお祭りで経済が回っているという地方都市もあると思うので苦しい部分もあると思うんですが、
それみんなお金使わないから貯金残高が多いのちゃうの。お金使わない、じっとしてて、
まあ、ね、でも結局その観光客を目当て の、 そのホテル産業であったりとか、うん、お土産であったりとか、
まあ、これからぼちぼちと、ね、ね、意見のちゃうかなと思うけどね、
はい。祇園祭りの山鉾連合会は、まあ、クラウドファンディングというのをやりまして、うん、まあ、その皆様からいろいろ寄付を募って、まあ、その伝統を守っていきたいというような取り組みを行っているということですが、まあ、こういうのも増えていくのかなという感じは、
うん、そうやね、まあ、そういう風になってきたらそれに合わせて我々の生活も変えていかなしょうがないですな。
そうですね、うん、本当にここで儲けるビジネスもあると思いますけれども、
うちらでも巡回回ってる人はね、うん、みんな消毒液とあれを持って、うん、でエレベーターのボタンとかね、だ、うん、から玄関手で開けるところはそこを必ず消毒せと、うん、だからクリーンスタッフの人も全部持たせるんです、うん、で回ったら何だと消毒せと、うん、それ今一生懸命やってます。
もう本当に徹底をしているところと、うん、まあ、本当にルーズなところと様々あると思うんですが、うん、このニュースを見てるとやっぱり飲食店とかでもね普通に関係なく大騒ぎになっているところもあるようですし、
ね、飲食店が一番大変やね、うん、今飲食店だよ夜のね接待のところがやっぱ一番大変やね、
まあ、京都もねその祇園祭りがないことで観光客がまあちょっとは影響があるでしょうし、
そうやね、うん、まあ、インバウンドってなこの間テレビ見てたらインバウンドもなんか4兆円ぐらいらしいけども、うん、だけど国内の人が国内の旅行の費用って20何兆円だよね、
うん、
だから国内の人がちゃんと移動してたら、うん、まあまあギリギリなんとか観光業も戻ってくるかなという話らしいけど ね、
まあ、国もいろんな政策を作っておりますが、私今年に阿波踊り行く気満々だったんでものすごいショックなんですよ。
あ、阿波踊りね、
そう阿波踊り行く
来年したらええやん。ワクチンがバーッと出たらね、だいたい1年か1年半かかる言ってたから、うん、まあ、来年のちょうどオリンピックの頃にはワクチンが出てくるんちゃう、
ね、もう本当それ祈りますよ、うん、ね、
チームこの間また別にマスク3万枚こうだけど、値段えらい急に安くなってきて、今なんかめちゃくちゃ安いみたいな。
あれ塾長どう思われました、ユニクロのマスクの販売方法。
ものすごい並んでるらしいね、あれはなんか特殊なやつ
だね。エアリズムっていう、もともとその人気の素材があってそれを使った、まあ、1年中使えるマスクということだそうなんですけれども、まあ、そのネーミングから涼しいのかなと思う人も多くいるようで、まあ、様々なことがネットでも論じられておりますけれども、
そういうのマスクすぐ作れ、デアリズムのあれですぐ作れるね。
あー、
ダーッと作って、
最初なんかマスクは作らないってねユニクロさんおっしゃられてたんですけれども、
いやーそら、その要望があったら作るやろ。
さすがやっぱり嗅覚がすごいなと、うん、ね
え、やっぱりその商売してる人は絶えず敏感に、あの一般の人のユーザーさんの要望するものを提供していくという、あのなかなか面白いなと思ってるけど、
なかなかでもあれそうネットの回線というのがね、うん、なんていうのかな、改善というか、あのチュエさんのね人気のキャンペーンもそうですけれども、回線すごいことになるじゃないですか。だから何でしたっけ、シャープのマスクとかもそうですけれども、ミズノのマスクだったかな、やっぱり回線がパンクしてしまって結局買えなく、あのユニクロさんもそうなんですよ、ネットから買うやつ、
まあまあまあまあ、だけど、まあ、それ一時期のアイデアやから、うん、日本人で大体そういうとこあるやん、ガー行くの言われたら大体珍しもん食いというか
思った、そうやろ、
ね、一時ね、ティッシュのトイレのあれもないとか言うたけど、今いっぱい積んだねん、
トイレットペーパー
バーン積んだねん、
なんかマスクもね急にもう本当に、
まあ一時期の間やと思うけどね、まあ一週間目作っていただいて、ひながさんがマスクしなあかんねんから、
まあ一方で本当に夏くなってきたので、マスクによる熱中症、子供もこの間帰ってきたら頭が痛いっていうので、うん、あれと思ってすぐにスポーツ飲料を飲ましたら治ったんですけど、
熱中症やな、
そう、うん、やっぱりマスクで走り回っちゃうじゃないですか、うん、
子供は特にね、
まあ、あの年配の方もそうですけれども、毎年夏場はいろいろあるので、本当に7月入りましたから、
お気をつけていただければと思います、
お互いに、はいはい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂なす1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。
お部屋探しは超英、
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超英。
月決
金体塾
超英や超英通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。この番組は主にマンション管理についてお送りしています。マンション管理も様々なことが関わってきています。今回は塾長にマンションの管理業について詳しくお伺いしたいと思っております。まずはマンション管理ということなんですけれども、管理業というものの基本中の基本というか、まあ、その元になるというのはどういうことなんでしょうか。
まあ、マンションでいうのも分譲マンションとかいろいろありますけどね、
はい、
我々はそういう貸し物の賃貸マンションとか借家とか、うん、とりあえずフォーレントで貸すもんを管理してるんです、はい、貸すもんの不動産、うん、だから、まあ、私はやりだしたのはその木造の2階建ての文化アパートからね、うん、徐々に高い物件に変わっていく、6階建てとか8階建てのマンションに変わっていく、ちょうどその頃に僕始めたんですけどね、うん、まあ、いろんな問題があるんですよね。だから、まあ、入居者視点にサービスを私は提供するということが一番に僕は重要やなと。だから、うん、頑張って巡回してくださいと、うん、巡回で僕は自分一人で始めたんですけど、入り出したことは大体2日に一遍は物件を見に行ってました、
うん、
でその、まあ、入居してる方がいろんな、その頃はまあもうできたんでいろんな人がまあ入ってるわけですよ、うん、もういろんな職業の人がね。だからこう見てて部屋が例えば勝手に入れ替わったりとかね、仕事場に急に住居すると変わったりとかねそういうことがあるんで、うん、巡回した時に外から中を観察するというね、この方法はないかと、
うん、
自分で考えた、
うん、
で一番にね分かるのはね、やっぱりベランダから見るんですよね、
うんうんうん、
でベランダから見るとだいたい洗濯音がかかってるんですね。
ほうほうほう、
いつ行ってもだいたいパターン一緒です、うんうん、ところが急に洗濯音がなくなったとかね、ほんでカーテンが事務所仕様になってたとかねいやあるんです
よ。なるほど、なるほど。
それとね、
うん、
水道のメーターですね。子供さん生まれると急に水道の利用量が倍になる、うん、だからあ子供生まれたら分かるんですけど、急に減ってるっていうのはあれおかしいなとかね。だから絶えず外を見ながら中がどういう生活をしとるかっていうのを分かる方法はないかっていうのを考えながらマンションに10回した、う
ん、
で一番汚れてるとこを美しくする、
うん、はい、
例えばゴミ置き場をピッとするとかね、
はいはい、
で玄関をね、チラシがいっぱい入れるんでそれを片付けたりとかね、まあ、草が生えてないとかね、これを1年間通してですね毎日行くことによって春夏秋冬のマンションのどういう風に変化していくのか分かるんです。でそれを細かくとりあえずやってる。
へー面白い、
うん、
ね。
だからまあ、まあ今から思えばね、うん、中からだとやっぱり8万円10万円で、まあ、ワンルームやったら4万円5万円のね月毎月お支払いになってると。だから彼らに対してもその家主さんの方を向くことは大事かもしれへんけども、やっぱり入居者してる人がね喜んでもらうようなことをやるべきやと、
うん
うん、そういう借りてくれるユーザーさんがいるからマンションっていうのはずっと、まあ、返済できたりとかできるんで、そういうするためには一体どうしたらいいかとかね、うん、ということは困った時に電話かかったらいち早く駆けつけるっていうこと大事でしょ、う
ん、はい、
それがということで、うちは管理センターがたくさんあるんです、うん、京都市内に今17箇所かな、うん、日本全国そんなとこどこもないですよ。
うん、そこですよね、このマンション管理業というのが、うん、まあ、長江さん本当に最先端に行かれてますけれども、うん、なかなか全国的にはまだ、
いやだからやらないんです。
な
んでか言うと、ね、ほとんどが不動産業の人がやってるから彼らは仲介手数料をメインとしてるんです、うん、うちは仲介手数料をメインとしてない。入社員サービスをすることによって、まあ、高く喜んでいただいた方が長いことを住んでいただくということが基本やから、
うん、
だからそっちの方を重点的にやってるんです。
うん、
で、まあ、彼らにしたらね、
はい、
例えば仲介手数料ってなんか商談したら家賃のまあ2ヶ月3ヶ月分入ってきません、
ええ、
だから我々の仕事は細かい細かい一部屋いくらで数千円ぐらいで受けて全体で24時間365日やってるという地味な仕事です、うん、誰がそんなんやる。
でもまあそこがなんていうんだろう、気づいた社長がすごいですよね。
いや僕は
なかったわけですから。
いや僕はそうやなしに、うん、昔はいろんな人が入ってたんですよ。ここでは言えないね。その人らに対してオーナーさんは怖かったんです、うん、揉め事は嫌いなの、うん、そういうね入居してる人持ってる人のうまく運営されるような潤滑油でありたいと思う。
橋私のね、
あ潤滑油でね、うん、だからいつもこうスムーズにね、うん、いくように、うん、それが我々の仕事やと思ってやってるんですよ。だけど、うん、それが商売になるかどうかは分からないでしょ、
うん、
分からないでしょ、
うん、まあ、でももうねなって
まあ、はっきり言ってねそんなお金の商売はないですよ。でうちの場合は自社で何千室で持ってるんです、うん、自社物件を、はい、
うん、
ね、でそのいろんなサービス年間1億円ぐらいはそういうねいろんなことを使うんですけども、そのお金はそこから利益上がった分を自社物件は管理払う必要ないから、うん、その分をそういうサービスに使おうと。
なるほど、ね、
そしたら自社物件と管理させているオーナーさんの物件の入居率が多少ないとも上がると、
うん、
上がるとね結果的に持ち主さんが喜んでくれるやろし入居者にもサービスになると、両方がうまくいくような方法を自分で考えると。これはねダメなやつほどどうしたら良くなるかを考えるわけです。ほんなら必ずねそういうのが見つかんない。
まあでも本当に時代の流れと本当にぴったりあったと言いますか、
うん、僕はまあ、これからね低い建物から高い建物に変わるっていうねそういう予想をしてたから、予想通り高い高い人間で高いとこ登るやんだからそういう風に思ったから、まあ、こういう仕事が必要になってたんだけど、そないにね大儲けになるような仕事ではないと、ないからなるように考えるのは それは僕の仕事や。だからそれさえきちっとやっていたら、まあだけど、時代っていうのは止まらないからね。絶えず時間と一緒に時代も変わっていきますから、その変わりをねどうなっていくのを読むのは僕の仕事
だ。なるほどね。もちろんそのニーズもねどんどん
変わっていくし、もう全てが変わっていけるから、それをまあできたら一歩
先を
進んでいくというふうにしていったら、まあなんとか、まあ、食っていけるのはいける。だ食っていけるのは大事だよ
いつもおっしゃってますけど、
ね、食えるのはそういうの、ね、だからその上に稼いでいくのは自分らの知恵と努力。
まあ、でもその賃貸の世界だけで考えてみましても、ずっと法律がなかった状況だったんですもんね。
法律がなかったね、もう、まあ、はっきり言うて、まあ、人から見ればね不動産屋さんっていうイメージが強いです。僕らの場合はそういう賃貸はむちむ宅建免許持ってるから、
はい、
そういうけども管理業っていうのは非常にお金をたくさん扱うんでね、うちでも150億とか250億お金を動かしますから、お家賃を。だからそこに法律がないっていうのはおかしいでしょ。だからまあたまたま東京の方で事件があってね、急速に国土交通省を突っ込んで、まあ、今年ですね、その法律が
今年なんですもんね。
やっぱりセコ笑いね、1年先や、ね、これから細かいところ決まっていくと思うんだけども、まあ、無法地帯で仕事してた我々の社員の人がね、法律がかかる仕事をできてるっていうのはこれは嬉しい。
まあ、でも大きな一歩、塾長はねずっとおっしゃられてましたもんね、
職域ができてくるっていう、法律のない職域ってそんな無法地帯や。だけど我々はきちっと法律ができて、まあ、その業者の登録もきちっとやりなさいと、でそこに専門の賃貸住宅の経営管理士を置きなさいとかね、いろんなことが出てくると、まあ、それが非常にそれをできることによって、まあ、その中で利益が上がることができたら、多くの人が参入するやろ、
はい、
で参入することはいいんです。業者が増えるっていうことをお互いに切磋琢磨して、
そうですね、
家主さんとか入居者にいいものを提供することができる、これがやっぱ一番大事。そう自分は思ってるんですけど、
まあ、今時代の先を読むというのも大事だってお話されてましたけれども、これからの管理業のこの一歩先というのはどういうふうに進んでいくと思いますか。
まあ、奥は変わってくるやろうしね、もっとデジタル化になって、例えば契約書もですねネットの中で契約できるとかね、バーチャルで部屋の中をもう今現在やってますわね、見るとかわざわざ行かなくても。だけどこれはね僕行った方がええと思う。バーチャルで見るのはええけども、本当にええか悪いかはやっぱり100分の1件しかじゃない。行って周りの周辺を見てね、駅がどこにある、買い物はどこにあるっていうのを見た方が、僕は一度は行った方が、
まあ、最初の選ぶ段階としてはね、
選ぶ段階として見るのは部屋の中を見、部屋内を見るのはね、周辺を見るのはええけど、あくまでも映像は映像やからね、やっぱり現場を見てきた方が僕は本当はいいと思うんですけどね。だけどまあ必要ない場合はまあそれでできるという、だんだんだんだん変わってくると、まあ、まあいつも言うてるそのドローンがね飛んで宅配になるやろうと、まあ、そういう形も変わってくると、だからまあ入居されている方が安心安全で住めて、困ったら電話したら来てくれるなっていうね、そういうなんか生活がもう安定したなんか安全な感じで生活できるような管理会社になっていかなと。
まあ、そうですね、特にこれから高齢化していくと思うので、やっぱりそういうサービスの方も本当に重要になってくるのかなという気が。
そうやね、まあまあそのサービスがついてくるとね、当然お家賃も上がりますよ、多少なりともね、許せる範囲の中で、まあ、そこで職業として専門プロっていうのは1円もらっても100円もらっても100万円もらってもお金もうた時点でプロになる、金銭が発生すると。だからプロらしい仕事をして、あ、なるほどと思うようなものを提供しながら、例えば1万円ものだら1万100円ぐらいの仕事をせるとか、そうやろ、10万円もうたらただ10万円で10万円の仕事をするんだったら、こんなもんはプラマイゼロや、10万1000円ぐらいに価値あるものを提供すると、それはね、あの人がそういうふうに思ってくれるような何かを提供しないとあかんと。管理会社というのはね、相手の判断で決まることやから、だから相手が良かったと満足していただいたら言うぐらい、これでもこれでもサービスを提供すると、これが仕事です。それ嫌やったらこの仕事できない。だから止まったらあかん、絶えず努力して上がっていくという。
でもあれですよね、 消費者の方のニーズもどんどん高まってくるから、どんどんどんどんね、
それに負けずに負けずにいいものを提供する、普段からそういう努力をすると、これはね限界ないんです。僕らの仕事っていうのはね、下がってくるエスカレーターを下から上がってる。
なるほど、
止まったら下がらない、歩き続けなきゃいけない
、はい、今週は塾長にマンション管理業についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はミスターチルドミスチルのですね、はい、花火をお願いします。
それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月月
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂折田良農園の賀茂ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、京都府の男性の方からいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。ふと疑問に思ったことがありメールいたしました。京都市内では電車よりもバスを使って移動することがほとんどです。通勤にもバスを使っているので、物件を探す際最寄りのバス停の情報は必ずチェックしています。そこで電車の駅から物件を探せるように、バス停からも物件を検索できるとても便利だなと思うのですが、管理センターなどに伺ったら探してもらえるのでしょうか、というお便りです。うん、確かにバス停からの検索ってあるんですかね。
ないのちゃうかな。管理センター行くとうちの管理物件しか扱いません、
はい、
基本的には、うんうんうん、だけど不動産のそういう賃貸も扱ってるところやったら探してくれると僕は思いますけどね。
確かに、でもこれバス停検索ってない気がしますね。京都はね、本当にバスの方がバスを乗り継いで移動する人もいるんですよ。確かに、
うん、だけどまあバス停がどこにあるかいうのは大体それはもうすぐ分かると思いますよ、ね。うん、そんだけよく知ってはったら、ここのマンションにいたらここにバス停あるって本人さんの方がよく知ってはるんですよ。
うん、
そうですね。まあ、言うていただいたらそんな何でも探します。
では何
でも探します。
いただきます。今週のツボです。
はい、何でも言うてください。探して探して探し倒します
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodoee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超永安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超永。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超永はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超永。
月月
賃貸塾
超永や。お送りしてきました熱血賃貸塾超永安。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超永さんからのお知らせです。イーガレージからお願いします。
はい、奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。 ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト e ガレージをご利用ください。今回初期費用0円ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
はい、新しく00プラン登場しました。空き駐車場をお持ちの方、ぜひ e ガレージ検索してみてください。そして年末ジャポン宝くじキャンペーンがスタートしました。7月1日からスタートということで、はい、11月30日までが、一応締め切りという形になるのかな、キャンペーン期間となっています。今年はなんと当選総額が現金3000万円までアップいたしました。
コロナをぶっ飛ばせというキャンペーンでね。
ね、今年は嬉しい人いっぱいいると思いますよ。なんと1等10万円が200名様に当たります。そして2等5万円が100名様、3等3万円が100名様、特別賞が1万円で200名様となっています。で、去年のデータを見てみましても十数人に1人ぐらいは当選しているという。
そうだね、
ね、
まあまあ、ことですね。喜んでくれはったらそのうちね、逃げると曲がるかもしれんし、
はい、
まあいいんじゃないですか。
ただし応募資格があります。町営が管理する物件にご入居中の方のみのサービス。
そうそうです、
今年はウェブの応募もできるようになりました。詳しくは町営のチャポンで検索してみてください。そして町営さんにやってほしい企画も大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾町営案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社町営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の町営の提供でお送りしました。